加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
はい、社長こと井岡、
はい、
バイト橋坂です。
すいません、眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブーの6名でお送りをいたします。さあ、防災ショットは災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をします。開店前になんか大きなしくじりをしたやつがおるな。眉毛なんで勝手に店入ってとんねん。
え呼ばれたかなと思って。
誰に呼ばれたん。いや、お前呼んでんのはあさってのバーベキュー大会今日じゃないよ。
あれ
なんか練習をうちでしようと思ってない。
ちょっと
そう、え、何彼氏の作り方とか
教えてもらっていいですか。
あ、教えてあるよ。まあ、お化け屋敷行ったらいいかな。誰か
なるほど、うん、
あで、そこでキャッ怖いって言うて、でそのおっちゃんがお前のが怖い、おっちゃん設定や
おっちゃんちょっと年齢層が合わんね。
もうおいおいって聞こえてきそうやけどな。社長も今日は早くお越しで、は
い、早めに来させてもらいました。
あ、はい、来させてもらいましたって、まあ金払えへんけどお客さんやけどね。というところでね、今日はとっとと進んでいかなあかんわけですけれども、はい、まあ、毎度のことですが、防災ショットバーは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意しております、今回はですね、前回に引き続きということで、まあ、前回にちょっと間に合わなかったので、今回にということで、熊本のめちゃくちゃいいお酒をご用意しておりますので、うんうん、眉毛ちゃん、
はい、
立て板に水のごとくツルツルって読んでいただいた、
うん、ツルツルと飲んでいいじゃなくてですか。
あ、ツルツルと、はい、
読む、はい、はい、わかりました。
もうさっきもね、もう思ってる心の声がさっき出てまわねやろ、う
ん、そうなんですよ。
バーベキュー高い、気つけよ。
はい、気をつけます、はい、ではご紹介します。2016年4月14日21時26分に震度7、平成28年熊本地震が発生。15日に震度6弱、16日に震度7、震
度6。ごめん、15日はな、震度6強や。
あ、すいません、
うん、ちょっと下げんといてくれる。
そうですね、失礼いたしました、はい、15日に震度 6強、漢字が読めなくなってきた震度6強ですね。そして16日に震度7、震度6強と立て続けに強い揺れが襲いました。この地震で酒類業界への甚大な被害をもたらしたのです。今日ご紹介するのは先月に引き続き瑞陽株式会社さんです。熊本県熊本市にあり、1867年慶応3年に創業、明治大正期の古い蔵が現役で稼働していました。その老舗蔵を激しい揺れが襲いました。清酒製造の川尻本蔵では空き瓶や製品の多くが破損、古い蔵の土壁も崩落しました。焼酎と赤酒を作る東肥蔵では蔵の壁の剥落がひどい状態で製品の損壊もありました。また出荷待ちの瓶詰め商品も割れ、タンク内の酒の一部は廃棄を余儀なくされました。この酒蔵瑞陽は明治期に兵庫から招いた丹波杜氏に酒造りを学び、兵庫県産の高級酒米山田錦を使った大吟醸をはじめ、数多い銘柄の中でも赤酒が広く親しまれています。赤酒は地元では正月のおとそに使われ、関西や関東でも上品な甘みの料理酒としても愛用されています。その瑞陽さんより、瑞陽大吟醸雫取り山田錦を 38% まで磨き上げ仕込んだ純米大吟醸です。蔵の中で最高の手間と醸造の技術を盛り込んで仕込む大吟醸のもろみを酒袋に入れて吊るし、滴り落ちた雫を集めた雫取りの大吟醸酒です。圧力をかけずに絞るため雑味が非常に少なく、澄んだ味わいの贅沢な一品です。
はい、
はい、
うん、はい、うん、こんなに噛まれるとね せっかく今日高級なお酒もね、カミカミやな、ほんま。
すみません。
今日あの音楽担当ミキさんバンブンも遊んでるもんな。カミカミやがね、遅いがな。
カミカミや。
もう一回鳴らしといたって。
カミカミや。
心に。
ちゃんとね。もう今度明後日噛んだあかんだよ絶対バーベキュー大会は。
そうですね、
うん、もう、うん、彼氏からカミカミやんとか言われたら、
そうですね、よく噛むのはお肉だけにしておきます、
うん、素晴らしい返し、素晴らしい返しが良かった。
そこでバンブー早いな。良い人がお前らなんか良い人ったんちゃうん、それ
できるし。
というところでいつものようにまあ乾杯したいと思いますので、昨今災害が非常に多くなっております。まあ嫌な話もちらほら出ていますので、まあ、皆さん備える心を忘れないようにということで、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。被災された方が一日も早い復旧復興を心から記念して乾杯をしたいと思います、うん、ではお次ぎいたしましょう、
はい、
もうちょっとで津岸と乾杯するところやった。ようけ飲むね、眉毛いつもね。ええよな、飲みっぷりがすごいもんな。値段気にせんもんな。そこがあかんのちゃうか。やっぱり私そんな飲めませんとか、いやそんな高い料理いいですとか、お寿司屋さん行っても私カッパ巻きでとかっていう中でトロとか言うからあかんねんだから。分かってる？
よくトロね、頼んだら2階建てで出てくるんです、何も言ってないのに。
なんでそれ、
なんでしょう、もう食べるやろ、
言ってる意味が分からない。では皆さん、継がさせていただきましたので乾杯したいと思います、うん、では乾杯、
乾杯、
乾杯。
ああ社長、
はい、
いかがでしょう、
うん、あの口に含んだ瞬間甘い大きなほのかな香りがですね、喉越しにクイッと入ってきますね、これね。
なんか書いてますそれ。書いてないですか。
飲む前に書くの。
なんかインパクト、まぎちゃんどうですか。
なんかあのちょっととろっとしてるような飲み口が。
そう。
してません。
いやいや、もうマスターの中ではええ仕事やなと思って、仕事中に酒飲んでええねんなとかふっと。
もうね、あの一応うち定時6時なんで回ってるからいいかな。
あ、そうか。というところで防災ショットオーバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、私マスターが考えるシリーズ防災思いの丈として、今回は備える心について考えていきたいと思います。で、まあ、この話はですね、いつの日か皆さんにご紹介をしたいと温めていたお話ではあるんですけれども、明治維新の立役者にまつわる話であります。まあ、ちょっと歴史をね、防災にもというところで、さて皆さんは明治維新の立役者といえば誰を思い浮かべますでしょうか。長谷屋、
任せてください、はい、私歴史強いです、うんうん、まず坂本龍馬、
うん、その辺でもう歴史強いないところは
分かる。勝海舟、
勝海舟、
西郷隆盛殿、
西郷隆盛、
木戸孝允、
木戸孝允、
高杉晋作、
高杉
晋作、
晋作、
大久保利通、
利通、
あと初代総理大臣になりました伊藤博文君、うん、などなど、
うん、あとなんか忘れてる人っています、もっと思いつく人。
これ
絶対出てくる人はあんねんけどな。坂本龍馬が出てったらもう絶対セットで出てくるわ。
坂本龍馬、薩長同盟ですか。え、誰や。
あ、薩長同盟といえば、薩長同盟を、うん、した場所って知った。
薩長、
京都じゃないす。
そうそうそうそうそう、うん、小松立脇、うん、
あー小松立脇、薩摩藩の、
そうそうそうそう、
篤姫と、
そうそうそうそう、
お幼なじみ
でしたっけ、
はい、
うん、そこのお家で薩長同盟、
あ、そうなんですか。
その薩長同盟と言えて出てくる人って言ったら、うん、西郷隆盛さんよね。
そう、西郷隆盛言いましたよ、
う
ん、
あ、そうですか。
社長ちょっと
言ってますよ。
ちょっとおかしいですよ。
あれ、
あ、そうです、今日体調不良かな。
あ、そうです、あの坂本龍馬といえばっていうやつや、うん、
坂本龍馬
という、この話でそんな長引かせるの、うん、そうそう。中岡晋作、 あ、中岡慎太郎は忘れんとや、うん、あ、やっぱ一緒に最後亡くなったというね、そうやね、うん、というところでね、今日はですね、どんな話かというと、先ほど出てきた中のお一人の話ではあります。NPO 法人日本水フォーラムという、まあ、ところがあるんですけどね、それが2008年、ちょっと前なんですけれども、そのニュースレターとして配信した氷川清和というお話についてご紹介したいと思います。
氷川清和、うん、初めて聞きますけど。
そうですか。
氷川きよしならよく聞きますけど。
そうやね、漢字で読んだら氷川きよし話やねん
な。あ、ほんまや。
まあこれはね、あの勝海舟の晩年の語録なんよね。まあ、明治30年頃に、勝海舟本人に聞き取りをして書き上げたもんで、まあ、幕末維新を駆け抜けた、ね、勝海舟の談話集、こういうことですね。
そうですね、
談話集、
まあ、ご存知の明治維新の立役者の一人である勝海舟、勝海舟にまつわるお話。まいげちゃんは勝海舟について何かご存知でしょうか。
維新の英雄たちが次々に戦死して暗殺されていく中で、勝海舟は明治32年まで存命していたんですよね。
長生きすん
で
ね。
で、西郷隆盛とかですね、大久保利通が倒れて、帝国議会が生まれ、そして日本が日清戦争に勝って三国干渉で屈辱にまみれていたところまで見ていたということで、晩年は赤坂の氷川神社の近くに居を構えて77歳で亡くなります、幕末維新のすべてを、見聞した男で、かつ自由な隠居の身で好きなことを喋れる男は海舟しかいないと言われていて、その氷川の居には新聞記者らがしょっちゅう訪れて海舟の談話を聞き書きしたと、それが氷川清和と、
なんか読んでるやろお前。
さっきからカンペ、
キョッキョって言ってるけど、イオリやぞ。
イオリね。
あ、そう読むんだ。
まあ当時の勝海舟も泣いてるよ。
海舟さんごめんなさい。
当時の勝海舟はね、明治新政府にもずけずけと文句を言う人であって、煙たがられていたっていうことですね。まあ、その明治新政府に文句を言う中で、治水事業に対して、まあ、河川とかそういうね、水を抑えるという、その事業に対して辛辣に批判している箇所があります、それが堤防論というものですね。堤防の、まあ、論文的なものです。氷川清和に治水と堤防という章がありまして、明治29年8月から9月にかけて利根川、まあ、関東のあれね、利根川、隅田川、木曽川、信濃川、淀川、これ大阪まで来ましたね、などの記録的な洪水被害に見舞われました。その大洪水の報道に対して、接してですね、勝海舟が新聞に寄せた談話ということです。まあ、この、ご紹介するニュースレターの中で堤防についての部分を今日は現代風な言い回しにして、ちょっと紹介をツッコにしてもらおうかなと思いますので、勝海舟になったつもりで、
なったつもりですよ、
どういう口調やろ。治水のことは十分に知る。
そんなことはないと思うな。
そんな軽くない。
そうか、じゃあ、治水のことは十分注意しろと言ってたのに今回の災害だ。まあ明治政府は少し目が覚めたか。江戸幕府の、堤防の作り方は明治政府の堤防の作り方と違った。まあ、江戸幕府は、堤防のこれ堤かな、
堤脚やね、
堤脚、まあ、堤に注意したものだと、堤防を築造する時にはやっぱり地下を2メートルほど掘って、そこからだんだんと締め固めた上でやっと外に顔を出したもんだと、で堤防が外に現れたら、ただ程度を積み上げ、まあ、泥やね、泥とかそういうものを積み上げて柳を植えたりしておくだけだった、まあ、見かけは悪いんだけど、まあ、洪水にも安心して、いられたと、で終わりの織田信長も、駿府の加藤清正もみんな地下を掘り込んで地盤を固めてから堤防を築いた、まあ、かつてはただの素人でさえこのように丈夫に堤防を築いたもんだったんだな、まあ、それが今日この頃、やれどこどこ博士とか、やれ何々技師、まあ、それだけができるもんと思って高い給料を払った挙句に、まあ、ちょっとばかりの、まあ、洪水で堤防がすぐガタガタと壊れてしまうという、まあ、嘆かわしい、
そういうことですよね。明治29年の未曾有の堤防規模を、 まあ、堤防規模じゃない、あの未曾有の洪水規模ですね、まあ、その当時の洪水の規模を評価していない、まあ、非常にごっつい大きな洪水だったんですけれども、それを評価していない嫌いはありますけれども、勝海舟はこの堤防築造の指摘は土木工学的にも非常に正しいと言われています。まあ、日本の堤防は大蛇の上に乗ってる、大蛇の上に乗ってるわけですよ、うん、堤防は洪水との戦い以上に足元に住む大蛇と戦わなければならないと言われています。勝海舟はそれを見事に指摘してるわけですよね。
え、ちょっとすいません、
ん
ちょっと聞いてもいいですか。
お、
その日本の堤防は大蛇の上に乗ってるって、
うん、
大蛇どんな字書くんですの。
大きな蛇。
大きな蛇。
そう、うん、社長
分かりまへん。
社長分かりますよね、
うん、分かりますよ。まああのね、これね、あの私なりに解釈しました、
うん、
まあ、現在の堤防ができる前はですね、うん、自然のままの川といわれるもので、堤防が築造される以前の川は、あ、山地から、扇状地、まあ、つまり扇状の地ですね、うんうん、へ出ると一気に広がって、うん、あちこちから流路、うん、流れる道ですね、うん、これを乱しながらいくつもの頭を持つ大蛇のように海に向かって流れていた、まあ、それが堤防は大蛇の上に乗っているという表現なんでしょうね。
そうですね、その通りです。まあ、中世から近世にかけてこの扇状地で田畑が開発されたりとか、人が住み着いて集落を成して、まあ、堤防を築いてですね、洪水をなだめすかしてきたけれども、まあ、近代になって流域には工場が誘致されたりとか、住宅地までも集中してきたと。まあ、21世紀の今ですね、急稼働を目にすることはほぼないんですよね。しかし水が通りやすい急稼働の砂礫層、まあ、地下水が流れる場所ですね、は、まあ、今でもあるということです。これが大蛇が生きているということなんですね。その大蛇というものは一本の塗油、まあ塗油っていうのはあの雨が流れるところね、うん、屋根から降りてきてね、うん、そこに押し込まれたような河川が現状であって、まあ、洪水のたびに隙間からね、隙あらば、まあ、堤防の外へ吹き出そうと虎視眈々と狙ってるわけです。もし堤防の下から濁り水が一旦吹き出せば、堤防は一気に決壊してしまうということですね。まあ、勝海舟が堤防の下を掘って基盤を強化せよという指摘は絶対的な真理だということです。まあ、地下の大蛇の行く手を、巡りですね、堤脚、まあ、見えないところですね、堤防の下を、その破壊を防止することが堤防築造の原則であるわけですと、ここまでが、日本水、フォーラムのニュースレターで届いたものなんですけれども、まあ、今回のテーマ備える心を伝えるにあたって、まあ、このニュースレターをご紹介したわけですが、なんで今回まげちゃん紹介したか分かります？
勝海舟が言われているこの見えているところの強化よりも見えていないところからしっかりとという備える心は、見えているものだけを対象に防災活動とかその備えをしてもダメだっていうことですか？
そうそうそうそう、まあ、自分のところに災害が襲ってくる、そのために備えをしよう、まあ、当たり前のような話で確かに大切なことではあります、うん、でもそれだけではダメだということですね。襲ってくる災害は私たちの想定を超えたものがやってきた時に、実際大災害が起こったり甚大な被害が発生しているわけですね。災害のためだけの防災を行うと、まあ、想定外と言われる災害にやられた時に簡単に我々はやられてしまうということですわ。
でも災害から守るために防災やらなあかんちゃうの？
あのね、うん、まあ、洪水になるとか、まあ、水があふれる堤防を高くしようと、まあ、そうすると水は堤防の下からやっぱ堤防を突き破って吹き出して堤防を決壊させると、
うん、
まあ、そして大災害が発生するっていう、そういう流れやね、
うん、
まあ、何が言いたいかというと、まあ、備えるためには災害のための目先のね対策だけではなくて、想定される災害とは縁がないようなそういうところからも対策を講じることが重要ということでよろしいですか、マスター？
そうですね、はい、正しいです、我々ですね、過去は国式防災会っていう、まあ、おもろいことやってる防災会があるんですけども、それが推奨する、まあ、挨拶を通して災害に備えることもその一つですということで、挨拶が防災にどうつながるのか一見してはよくわからないものです。でもですね、 いざ災害が発生した時に普段挨拶を交わす人たちは一つの目標、瞬間的に今から頑張って復興を目指そうというふうに即座に進むわけですね。
マスター、
また、
え？いえいえ、
マスターはちょっとびっくりしたな。まあさ、挨拶はええけどな。まあ、また普段から挨拶することで自分の小さな、まあ、持ってる知識とかね、挨拶を交わして会話をした人たちの知恵、うん、知識も含めて大きな、まあ、蓄積したデータベースになっていく、うん、すると、うん、自分の知らなかったこと、怠っていたことの備えが見えてくるわけですね、うん、その怠っている備えに自分一人ではなくみんなの力を合わせて備えていくということが大事かなと。眉毛ここで出番やな、
うん、いや、あの防災活動するときにね、うん、あのよく聞く言葉があって、うん、災害が発生したら誰だって手伝いますよとか、うん、挨拶なんて普段しなくても災害時には協力しますよとか言われてたりするんですけど、そうそう、うん、なんかまあ、誰でもそんな時は助け合うよっていいことを言ってるようには言われてるんですけど、うん、でもこれってほんまに正しいんかなって思ったりするんですよね。
そうやね、
そうやね、うん、このね、災害が発生したら誰だって手伝いますよとか、挨拶なんて普段しなくても災害時には協力しますよ、これって人間として当たり前のことであって、実際に手伝うと言われていても、まあ、この言葉を使う人がね災害時に役に立つかどうかっていうのは別の話ですね。
そうや、そうそうそう、特に普段から備えをしない人、まあ、災害が発生した瞬間に生き残れるのはまあ限りなく確率が低いということになるに違うかなと。でその生き残る確率の低い人を、まあ、当てにはできないということですよね、うん、要するに、うん、まあ、当てにしなくて、
当てにしてほしない
わ。そうそうそう、そういう意味やね、
うんうん、当てにできないよ、そういう意味やねってどういうことや、ね、
当てにできない、
まあ、やっぱりね、備える能力っていうのは普段から自分の住む地域や自分の行動範囲の情報をやっぱり入手することで格段に、まあ、能力をアップするわけですね。そのためにも情報は自分から入手する努力をしなければ誰も教えてくれへんわけです。まあ、教えてくれたとしても、まあ、聞こえてない、聞いていないということが起こってますよね、まあ、何度もお伝えしていますけど、やはり聞く心を持たなければどんな言葉もやっぱり届けることはできないかなとマスターは思います、
はいはい、ではあの最後にちょっとよろしいでしょうかね、
はいはい、
どうぞ。あの勝海舟先生のことではですね、うん、私にこれだけを言わせていただきたいんですけども、
ご存知なことがあるわけですか、うん、
あのね、勝海舟が大切にした言葉にですね、うん、無事時要堤防、うん、そして有事時要鎮堤っていう言葉があります、うんうんうん、これは、ね、平穏な時に、まあ、災害、災難の芽を摘み、うん、有事が起こった時には心静かに対処すべしということで、まあ、災害が発生するまでに備えようということなんですね、
うんうん、
はい、
まあ、災害が発生するまでに備えよう。でもうじゃ あ, まあ次はあれやね、災害が発生するまでにいうことに、
あ、次のテーマね、
順番としてはなるのかなと、
そうさせていただきましょうか。
いただきます、
くんが決めましたからね、
う
ん、まあ、最後にあの、勝海舟、なんで勝海舟っていう名前になったか知ってる、うん、知らんの
そこまでは調べてない、ね、
佐久間昭山先生って知っと、
もう
知ってますよね、
聞いたこと
ある、もうこれ知らんかったら
負け
ないよ、皆さん聞いてるリスナーさんもこ の, あのメンバーもダメダメですね、まあ、佐久間昭山先生が書いた書に、まあ、あの海舟っていう文字が出てくるんです。でそれを自分が選んで海舟とするわけですね、まあ、海舟の妹かなが佐久間昭山さんに嫁いでるというところからもです。では時間も参りましたので来月お会いしましょう。ありがとうございました。
さよなら。